はようございます。2024年っていう新しい年に入りまして、今日は第1の、ね、日曜日の朝を迎えております。今年になって初めての方もおられますので、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い申し上げます。皆さん正月は、どのようにお過ごしでしたでしょうか。ね、いつもでしたらね、正月3日ですね、本当に良い時を、過ごすんですけれども、能登石川県の方でですね、大きな地震が正月早々ありまして、ニュースを聞くたびに、ああ大変なことが起こったなあっていう思いで、なんかちょっと正月の気分がですね半減したんじゃないのかなというふうに、思います。日に日に、亡くなっている方の数が増えておりますけれども、大きな地震でしたね。本当に寒い中、今も避難生活を送っている方たちがおられます。本当に去年は戦争で心を痛め、まあ、今も続いておりますけれども、今年になってそういう災害に遭っている方々のことを思うときに、本当に心を痛めております。お祈りしかできませんけれども、祈っております。皆さんもお祈り、されているでしょう。そしてまたできることね、何かできることがあればと思って、今考えているところであります。私たち、誰もね予想しなかったことでありますけれども、本当に私たちの歩みはいろんなことが起こりますね。予想しなかったことが起こるというのが私たちの人生でありましょうか。それでは一言お祈りをしてメッセージに入りましょう。神様、新しい年を与えてくださってありがとうございます。今日最初の日曜日の朝を迎えております。愛する兄弟姉妹たちと共にこうして集まって、神様礼拝のひとときを持てたことを感謝します。静まって私こそ神であることを知れとあります。また静まって落ち着くならばあなた方は救われるとありますけれども、こうして、時間を整備して静まるところに、本当に神様、私たちの上にあなたの祝福があることを覚えます。どうぞ主よ、この礼拝を豊かに導き祝福してください。私たちはこのように温かいところで、また静かにこうして穏やかな朝を迎えて礼拝を守っておりますけれども、地震で災害に遭った方々が大変な中を生活を送っておられます。どうぞ一人一人の健康をお守りくださるように、また物質的な必要やまた霊的な必要、全ての必要をあなたが満たしてくださって、お守りくださり支えてくださるようにと心からお願いを申し上げます。神様、今からあなたの御言葉を語ります。この者を強め助けてください。今日集えたお一人お一人の心を開いてくださって、神様がお語りください。期待してイエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。新しい2004年度スタートいたしました。24年度スタートしましたが、私たちにとってこの1年はどんな1年になりますでしょうか。私たちの教会は毎年その1年の目標聖句というのを選んで、その御言葉をこの礼拝ごとに読んで、そういう方向性といいましょうか、こういう歩みをしようということで、進んでいます、決めています。で、今年のですね御言葉は役員会の了解を得て決めることができまして、義明の一生の9節の言葉です。皆さん もう教会に長く来てらっしゃる方はご存知の言葉だと思うんですが、私たちに励ましの言葉として、 記されています。私はあなたに命じたではないか、強くあれ、惜しくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたが行くところどこででもあなたの神主があなたと共におられるのだから、ね、惜しくあれ、強くありなさいと私たちに励ましている言葉です。今日このところ中心に一節からのところから学んでいきたいなとそのように思います。なかなか皆さんね、旧約聖書を開いて読むことがないかも分かりませんけれども、今日の箇所は一節に書いてあるように神様が、ヨシュアという人物に語られた言葉です。で、一節にね、主のしもべモーセが死んだ後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシアに告げられたというふうに、書いてあります。旧約聖書の中に出てくる人物で、偉大な人物としてモーセが挙げられるわけなんですけども、そのモーセが死んで、そして、偉大な指導者が死んで、その後ヨシュアという人がモーセのできなかったその働きを受け継いでこれから進んでいこうとしているそのところで神様がヨシュアに語られた言葉がここに記されているわけです。で、今日のところ読んでいきますと、3つの命令と3つの約束があるということを教えられます。3つの命令があり、そしてそれに伴う約束というものが、述べられていると思うんです。で、その一つ一つを今日申し上げたいと思います。まずその3つの命令のうちの一つは何でしょうか。それは2節のところに書かれてあります。ヨシュアよ、立ってヨルダン川を渡り約束の地に行くようにというのが命令ですね。2節、私のしもべモーセは死んだ、今あなたの民は皆、あなたと民は立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの子らに与えようとしている地に行きなさいと、命令をしているわけです。モーセの死のことが書かれてありますが、そのモーセの死はその前の申命記の34章に書かれています。モーセは皆さんもご存知のように過酷な労働に苦しんでいたイスラエルの民をエジプトから救い出した神のしもべでありました。40年間アラノを通って、そして約束の地の手前までモーセは神に仕えたのであります。モアブの地っていうところで彼は120歳で息を引き取って死んだとその前の章に書かれています。で、ヨシュアはね、モーセの、なんていうんでしょうかね、次の後継者として訓練を受けて一緒に働きをしてきた人であります。そのヨシュアにね、神様は次はあなたがモーセの後を受け継いでこれから民たちをね、約束の地へ導くんだということであります。ヨルダン立ってヨルダンを渡り地その地に行きなさい。で、その地というのは4節に書かれてあります。地図があればちょっと説明できるんですけども、そこにいくつか地名が出てまいりますよね。アラノからレバノン北の方、そして大河ユーフラテス川まで、そしてヒッタイト人全土、日のいる方の海までっていうのはこれ地中海までのところですね。もう本当に広範囲の 血が書かれてありまして、そこの血をあなたたちは受け継ぐんだと、ね、いうことがここで、そこに行くようにというふうに書かれているわけですね。で、その命令に対する約束は何でしょうか。3節、私がモーセに約束した通り、あなた方が足の裏で踏む場所はことごとくすでにあなた方に与えていると書いてあります。ここにすでにあなた方に与えている、まだこれから、進むんですよ、でももうすでにあなた方に与えているんだ、ね、というふうに聖書は書いています。これから進んで得ようとしている地なんだけども、すでに神様は与えているんだとこう、いうのであります。まあ、ここは、文法的には完了形が使われておりまして、すでにも与えられているんだ。信仰というのは、約束を信仰によってすでに実現したこととして受け取るという面がありますよね。まあ、約束してくださっていることを信仰によってそうなんだと信じる、ね、受け止める、受け、取るというか、それがある面信仰の一つの面ではないだろうかなと思うんですが、すでに与えているんだという約束です。そして、5節にも、誰一人あなたの前に立ちはだかる者はいない、私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる、私はあなたを見放さずあなたを見捨てないというのが、約束であります。皆さん想像できるでしょうか。ヨシュがこれから先に進んでいく道というのは決して平易な道ではありませんでした。険しい道です。困難な道が予想されます。ヨシュアはモーセのようにイスラエルの多くの何十万という民を導いていかなければなりませんでした。この民たちというのは従順な時もあれば不従順な時もあり、うなじの怖い民として書かれているところがあります。反抗したり反発したり、言うことを聞かなかったり、そういう民でもありました。モーセもどんなに苦労しただろうかと思うぐらい、そういう民であります。そういう民たちを連れていかなければなりません。また立ちはだかる敵がたくさんありました。本当に簡単にその約束の地に入れるわけではありませんでした。敵もいっぱいあってね、襲われる危険性がいっぱいありました。そういう中で神様がちゃんと土地を与えるよ、立ちはだかる者はいないんだよ、あなたを見捨てることはないんだよという約束を与えてくださったのであります。私たちも2024年という新しい道を歩み始めました。私たちの歩みというのは信仰の歩み、信仰の旅路であります。どこに向かって行くのか発揮しております。この地上の旅路、許される限り私たちは歩むのでありますけれども、それで終わりではありません。私たちの本当の安息の地は天国です。イエス様が共におられるところ、そこの天国へと私たちは信仰の旅路を歩んでいるのであります。すでに神様は約束してくださっています。私たちの行くところを保証してくれております。私たちはそれに向かって歩むのであります。その間いろんな戦いがあります。自分自身の罪との戦い、あるいはサタンとの戦い、この世の悪の戦い、次から次と起こってまいります。そこを私たちは進んでいくのです。 進んでいくのであります。でも神様が共に歩んでください、守ってください、約束の地へとちゃんと導いてください、それを信じて私たちは、歩んでいるのであります。はい、1番目は約束の地に行くようにという命令であります。2番目、少し触れましたけれども、2番目の命令は強くあれ、大きくあれという言葉であります。これ命令なんです、皆さん。強くあれ、大きくあれ、この言葉がですね、なんと4回記されているんですよ、皆さん。6節、ね、強くあれ、大きくあれ、7節、9節、先生読みませんでしたけれども、18節のところにも、書かれてあります。4回、大きくあれ、強くあれと語られているのであります。ヨシュアはどんなその心の状況であったんでありましょうか。彼は勇士でした。弱いとかね、勇気のない人で、勇気のない人であったということではなくて、彼は非常に強く勇ましい、戦いにおいてもモーセの片腕になるような将軍でもありました。そのヨシュアに語っているのです。まあ弱い私たちなら、そういう言葉が一番ふさわしいのかも分かりませんけれども、ヨシュアは私たちとは違っておりました。でもけれども、彼もこのモーセが死んだ後の心を察する時に恐れや不安を抱えていたのではないでしょうか。神の人であろうとも、どんなに強いリーダーであったとしても恐れや不安を持つのであります。彼はモーセが死んだということで本当に今までしたら導く方がいた、教えてくれる人がいた、励ましてくれる人がいた、そういう方がいなくなったゆえにいろんな恐れや不安を抱えていたのではないかと思います。あるいはその使命の大きさにですね、民たちをいっぱい引率して約束の地へと導いていかなければならない、その大きな責任の上に私は耐えられるであろうか、大丈夫だろうか、ちゃんと導いていけるだろうか、そんな思いを持っていたのではないでしょうか。だから主は惜しくあれ強くあれとヨシュアに語ったのではないでしょうか。この約束は何でしょうか。この命令に対する約束は何でしょうか。それは私はあなたと共にいるという約束であります。ただ頑張れという励ましではありません。私があなたと共にいるんだというのであります。これほど皆さん力強い言葉は他にないんじゃないんでしょうか。いっぱい聖書の中に約束があります、いっぱいありますけれども、私があなたと共におられるというこの約束ほど一番大きな約束はないように思うのであります。聖書に出てくる神に仕える素晴らしい人たちがたくさんいますけれども、完全な人はおりませんでした。やはり弱さやあるいは欠点を持っている人たちもたくさんいました。そして神の国の働きをするのに恐れを抱いたり尻込みをしたり立ち止まったりしました。 人の働きのですね18章のところを開きますと、あの使徒パウロもコリントの伝道で困難を覚えておりまして、恐れや不安を抱えていたようであります。それで神様はパウロに語っています。恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、私があなたと共にいるのだ、誰もあなたを危害に加える者はいない、この町には私の民がたくさんいるんだ、語っているところがあります。人の働きの18章1節から11節の箇所であります。あの偉大なパウロでさえ恐れ不安を抱えていたのであります。愛する兄弟姉妹、私たちも恐れや不安、次から次とそういう境遇に置かれる時があるんじゃないんでしょうか。指導者が、導き手がいなくなった時、あれから大きな責任を担おうとする時、神様の働きをしようとする時、福音を述べ伝えようとする時、恐れや不安を抱えることがあるでしょう。神様は私たちにも、恐れるな、大きくあれ強くあれ私が共にいるではないかと語り続けてくださるのです。今までにもそのように語り続けてくださったと思うんです。恐れるな、なんとこういうこの言葉で、私たちはこの歌詞じゃないところにおいてですね、励まされて歩んできたでしょうか。ヨハネの福音書の16章の33節のところの御言葉を読みますね。世に、あなた方は世にあっては苦難があります、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ったのです。この言葉の意味はどういうものでしょうか。世に勝った、それはイエス様が十字架にかかって死んでくださり、罪の束縛から私たちを解放してくださる、よみがえって死に打ち勝ってくださった、そのことを教えていると思う。世に勝ったのだ、どうすることもできない罪の束縛、それをイエス様は解き放って、そして死の誓いに打ち勝ってくださった、よみがえってくださった、勝利してくださった主が共におられる、恐れることはない、その意味がここにあるのだと思います。さて皆さん、3番目の命令は何でしょうか。すべての律法を守り行いなさい、7節8節ヨシア記に戻りますが、そのことを教えています。律法を守り行いなさい。律法っていうのは、トーラっていうふうに言いますけれども、特にモーセの五章、創世記、出エジプト記、申命記の五章のに書かれてある律法を意味しています。代表的なものがあの十戒であります。党の戒めであります。神様はそれをモーセにあのシナイ山で与えられました。皆さん、律法の要約もう一度覚えましょう。神様の律法の律法を要約すると二つになりますよね。考えてくる一つなんでしたか。立法の要約、神を愛せよ、心を尽くし思いを尽くして あなたの神を愛せよ。これが第一の戒めだ。第二の戒めは、自分と同じように隣人を愛しなさい。これに尽きるんだとイエス様は教えました。立法たくさんあります。これしなければならない、ああしなければならない、規定がいっぱいありますけども、それをまとめるならば、ね、神を愛せ、自分と同じように隣人を愛せよであります。そして礼拝を守ることも神を愛することであります。困っている人に手を差し伸べること、隣人を愛することであります。今日のところはそれを口ずさみ、口から離さず昼も夜も口ずさみなさい、守りを行いなさいと教えています。律法というのは聞くだけではない、神の教えは聞くだけではない、それを口ずさみ、思い巡らし、考え、そしてそれを行っていくということですよね。これが命令です。神の律法、神様の御言葉を聞くだけではなく、それを受け止めて守り行っていく。約束は何でしょうか。栄える、栄える、祝福されるということが書かれている。栄えるんだ、祝福されるんだと書かれてあります。私はここを読みましたときに、旧約聖書の詩編の第一編を思い出しました。詩編の一編のところを開いて読みますと、素晴らしい詩が書かれてあります。ちょっと開いてください。詩編の第一編、幸いなことよ、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人。口ずさむというのは思い巡らすという注釈がついています。その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄えるとあります。主の御言葉を、ね、昼も夜も口ずさむ、思いまくらし、その人はわわった木のようだ、栄える。これ旧約聖書においても新約聖書においても同じであります。御言葉、本当に自らのものとして受け止めていくときに、そしてそれに生きるときに、私たちは栄えていくのです。祝福されていくのであります。強かれ惜しくあれというこの言葉も聖書に書かれてある言葉であります。今日皆さん4回も記されているっていうのを、ね、知ったかも分かりませんが、聖書を読むことを通して、聖書の言葉に出会うことを通して、私たちは勇気を持とう、惜しくあれ、強くあれ、そのように示されていくんじゃないんでしょうか。聖書を通して励まされていくのではないでしょうか。どうぞ愛する兄弟姉妹、去年よりも今年聖書をもっと読もうではないでしょうか。もっと聖書に近くなろうではないでしょうか。あなたが御言葉をもっともっと 思い巡らす人となってほしいと思います。そのような時に力を受けて歩むことができるのだと思います。新しい年が始まりました。神の国は指導者が変わっていっても継続されていくのであります。モーセが死んで、モーセが舞台から降りて今度はヨシュアが立てられました。ヨシュアの次、また次の人が立てられていくのであります。神の国の働きはリーダーが死んだからといって、いなくなったからといって終わるのではありません。受け継がれ継続されていくのであります。恐れや不安を抱えることがあるでしょうか。いいや、惜しくあれ強くあれ、神様は私たちに語りかけてくださってるんではないでしょうか。どうぞこの1年間いろんなことがあると思います。どうぞこの御言葉を覚えてほしい、ここに立ってほしい、そのように願います。祈りましょう。神様、御言葉をありがとうございます。新年にあたり、これから私たちが歩もうとしている中で主神となる御言葉を与えてくださってありがとうございます。あなたの神の国は受け継がれ引き継がれていくものであります。モーセが亡くなった後にヨシアが建てられました。そのように受け継がれていきます。私たちは恐れや不安を抱えてしまうようなものでありますけれども、そのような私たちに惜しくあれ強くあれとお語りくださっていることを感謝します。主が共にいてくださることを信じて、そして希望を持って歩んでいくものでありますように、お一人お一人でありますように、また教会の歩みを導き祝福してくださるようにと心からお願いを申し上げます。いろんな弱さや、そして恐れや不安を抱えている人がおりましたならば、今一度あなたが励まし、そして、支えてください。勇気を与えてください。心からお願いを申し上げます。今日集えなかった兄弟姉妹たちの家にも同じ恵みと祝福が豊かにありますように。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通してお祈り申し上げます。アーメン。